火曜日のこの時間は山よも山話、今日はゲストをお迎えしています。山よも山話のコーナーではね、三田市で活動する里山ボランティアの皆さんにもたくさん来ていただいて、ボランティア活動についてのお話も伺ってきたんですけれども、今日は三田市役所から里山のまちづくり課岡野純一さんをお迎えしまして、どんなことを行っているのか、三田市の里山の里山に対する取り組みなどについてお話を伺っていきたいと思います。岡野さん、改めましてよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。三田市里山のまちづくり課の岡野と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先ほどもお伝えした通り、里山のね、活動、ボランティア活動をされてらっしゃる方はお迎えは結構してきて、
はい、
で、岡野さんも一度来ていただきましたかしら。
そうですね、ハニー FM 自体は、ね、再来家出現の見学会の、ね、お話なので、
何度か、ね、お越しいただいているので、はい、はい、この里山のまちづくり課という、ね、名前を聞いたことある方もたくさんいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、はい、まずはこの里山のまちづくり課についてどんな部署なのかっていうのを、ちょっとお仕事をお聞きしたいなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。で、里山のまちづくり課って実は結構新しくできた課で、
あ、そうなんですね、
はい、2018年にできたんです。
2018年ということは、はい、今4年、
そうですね、
今5年目って感じですね。5
年目ですね、はい、はい、で、まあ、里山でまちづくりってどんなのかなってイメージしづらいかもしれないんですけど、で、実際にじゃあ、まあ、どういう仕事をしているかっていうのを言いますと、まあ、一言言えば、はい、まあ、その名前の通り、
はい、
里山を守って、うん、で、里山の資源とかを活用することで、はい、まあ、三田市を里山の豊かな恵みがある、うん、魅力ある町にしていくための取り組みをしているっていうところなんです、うん、
はい、はい、
まあ、と言いましてもね、じゃあ何してんだっていうことなんですけど、
はい、
で、皆さんね、三田市って、まあ、緑豊かな町で、
うん、
まあ、私たちに心の癒し与えてくれてるなって皆さん思ってらっしゃるかと思うんですけども、
そうですね、三田に、ね、お引越しされる方、やっぱこの緑が決めてっていう方が、
そうですね、ニュータウンの方とかね、
うん、
はい、なんですけど、まあ、その緑の多くって実は、まあ、はい、里山なんです、
はい、
で、まあ、後でその里山ってどういうものかってお話したいと思うんですけど、
はい、
里山って、まあ、実は完全な自然ではなくて、まあ、人が実は常に手を入れて管理するっていうのが大事な環境なんです、
はい、
なんだけども、まあ、最近はその手入れがなかなか行き届かなくなってきてるので、まあ、里山が荒れてきてるっていうのが問題になってるっていうところですね。で、そういうところにちょっと取り組むっていうのが、はい、まあ、私どものかっていうことです、
はい、
なので、まあ、そんな問題に対してですね、里山の大事さについて、まあ、啓発教育イベントをしたりとか、
はい、
あるいは先ほどおっしゃっていただいたように、地元で、うん、里山の整備をされているボランティア団体さんって、はい、三田市内にもたくさんありますので、そういった方々の支援を行ったりとか、うん、いうことをしています 、
はい、
で、まあ、今年からまた新たに始まった取り組みとしては、
はい、
まあ、やっぱり里山に手が入らなくなって荒れてくると、うん、どうしてもこう家に木が迫ってきたりとか、 あれはもう、
はい、
なんなら今にも倒れてきそうな木みたいな、うん、
ええ、
がすごく増えてきてるんですよね、
はい、
いや、そうするとやっぱ市民の方々の、うん、暮らしの脅威にもなってきますので、はい、まあ、そういった倒れてきそうな危険な木に対してですね、うん、木を切るための助成制度っていうのも始めているところなんです、
う
ん、
助成制度というのは、
はい、
まあ、業者さんに頼んで、
はい、
その分の金額を負担していただくとか、そういうことですかね。
最高半額まで、はい、助成するっていうことですね、まあ、もちろん私ども里山のまちづくり課なので、はい、森林 の, 枠の中の木っていうちょっと限りはあるんですけども、
は
い、
庭木ではなくて、
ね、そうなんです、はい、
自分の家の裏手にある山の木っていう感じですよね。
そうです、はい、そういうことも取り組ん
でるってことですね。なるほど、そういった取り組み、新たな取り組みとしてされてらっしゃるということなんですね、
はい、
はい、分かりました。その他はいかがですか。
そうですね、で、まあ、これは最近特に、日本全国で、うん、国民の皆さんが関心寄せてるかなって思うところなんですけども、
はい、
特に東北大震災をきっかけに、
はい、
太陽光の発電施設が結構ね、うん、乱立してきたかなと思うんです、
はい、
で、国を挙げてもね、やっぱり石油に代わる、エネルギー源として進めているところもあるんですけども、
ね、
まあ、 それによってやっぱどうしても里山を切り開いて全部木を切ってしまって、はい、そこにソーラーパネルを設置するっていうようなケースもだんだん目立ってきたっていうところがここ10年で
多いですよ ね、
そうですね。
気がついたら車走らせたらあれこんなとこにあったかなっていうぐらいにキラキラと光っているソーラーパネルがあちこちで目にするようになりましたけれども、ね、これやっぱ三田市でもかなり多い
だんだん増えているところでした ね、 でそうなるとやっぱりね、はい、あのもちろん景観的にも、うん、あの昔ながらの里山の風景にこうちょっと威圧感のあるソーラーパネルが出てきたりとか、はい、あるいは、まあ、あの例えば土砂災害、はい、木が全部切られるとやっぱ水源関与という、うん、こう保水力が落ちて、
はい、
それで土砂災害になるんではないかっていう、うん、まあ、心配される方も増えてきたということが、はい、まあ、背景にあってですね、でそれで、まあ、実は私ども里山のまちづくり課では、うん、そのような状況を守るために条例を作ったんですね、
はい、
あの里山と共生するまちづくり条例という、うん、まあ、あのルールを作ってですね、
はい、
あのこういった発電施設を作る際には防災とか景観に配慮した、うん、あの設置計画っていうのを求めるっていう仕組みを作ってきたということなんです。
なるほど、はい、ということはじゃあ太陽光発電を、まあ、しようと思っても、はい、まず三田市さんに許可を、
そうですね、あの300平米以上の、まあ、はい、事業となりうるようなソーラーパネルについては、はい、あの市街化調整区域といういわゆる森林のようなところで建てる場合には許可が必要という仕組み、はい、ということです。
なるほど、そうなんですね、はい、分かりました。割とこれ許可というのはどれぐらいあの申請とかあるんですか。
そうですね、まあ、一応これまであのの許可数としては、はい、14、はい、ということになってて、まあ、今年は今2件の案件があるというのが状況ですね、はい、で条例は、まあ、平成30年制定なので、まあそれからここ、31、4年5年ぐらいで、まあ、それぐらいの数、うん、ということになってます。
なるほど、分かりました、はい、じゃそういった取り組みもされているのがこの里山のまちづくり課
そうですね
ということなんですね、はい、分かりました。先ほどあの後で、ね、お話してくださるということでおっしゃってましたけど、まあ、まずこの里山というもの、もう興味ある方は、ね、はい、あのすごくピンとくるところあると思うんですけど、はい、里山って、ね、字は簡単ですけど一体何だろうっていうのを気になっている方もいらっしゃると思うので、この里山自体をちょっとまずあの岡野さんにもご紹介いただきたいな、ご説明いただきたいなと思うんですが、
そうですね、はい、あの里山ってやっぱなんか人によってイメージも違うし、
うん、
里山っていうもの自体もなかなかぼやっとして、
はい、
で私どももねやっぱりじゃあ里山守りましょうっていう、うん、その里山って何って聞かれることも多くて、うん、まあ、難しいところではあるんです、
はい、
でやっぱ私自身もね、うん、あの里山のまちづくり課の職員で今年3年目になるんですけども、うん、はい、まあ、里山って何だろうって考えることよくあるんですけども、うん、まあ、里の山ってって書いて里山っていうからには、うん、はい、まあ、じゃあ里山以外のなんか山の種類があるのかとか
なるほど、里山じゃない山ってなんだろうっていう
とかね、
確かに、
うん、はい、あとは森林っていうのもね、うん、そういう言葉もあるんだけど、はい、じゃあ里山と森林って何、うん、意味何か違うんだろうかとか、うん、なんかね、ずっとこう職員として考えると、はい、だんだん僕も混乱してくるところもあったりはするんです
はい、はい、
まあ、でちなみにですね、まあ、そういうぼやっとしてては困るので、三田市役所としては一応里山って定義してるんです、
はい、
でちょっと小難しいんですけど、
はい、
今から言いますね、
はい、お願いします、
集落、はい、農地、うん、水路、はい、河川、はい、ため池、うん、湿地、うん、およびそれらを取り巻く森林、
うん、
並びに市街地の公園、うん、および緑地と定義しています。
あ、なんかちょっとイメージと違いました。
あ、そうですか、
うん、はい、なんか森林まではこうピンとくるんですけど、はいはい、公園とか緑地っていうのもこう里山に入る、
そうですね、
ですね、
うん、で、まあ、それって、はい、要は、まあ、三田市内で見られる田舎の風景とか、
うん、はい、
ま
あ、
ニュータウン近くの、はい、まあ、から見れるこう、はい、山々の風景みたいな、うん、ぼやっとした全体のものっていうのを、ええ、まとめて里山と呼ぼうっていうことなんです、
うん、まあ、要するにこうニュータウンなどのこう住宅しかない場所以外が大体そんな感じですかね、三田 で、ね、はい、で言いますと、
うん、でなんでこんなになんかこう里山をいろんなものを含めて定義してるのかっていうのは、
はい、
これ実は、まあ、最近のやっぱ生物学の研究結果っていうのも背景にしているところあるんです、でやっぱ森とか農地とか、はい、うん、 田畑ですよね、はい、であるいはため池とか、うん、まあ、そういった環境って実はその例えば田んぼ単独であるだけではなくって、うん、はい、森林の横に農地があったりとか、うん、ため池があるって隣り合ってセットであること、
はい、
これが生き物の豊かさを育んできた、うん、日本ならではの歴史があるってことが、うん、まあ、その研究結果から分かってきたっていうことがあるんですね、
はい、これすごく大事なポイントですよね。
そうですね、
なんかこう自然っていうとどうしてもその山の中とか海の中とか、はい、こう私たちの住んでいる場所からすごく切り離された場所ってイメージありますけど、そうではなくてその中間にある田畑、ため池とこういうところにも自然環境があると。
そうですね、
いうことなんですね。
例えばだからカエル、うん、アマガエルとかって、はい、どこで鳴いてるイメージあります？
アマガエルですか、
はい、
なんか普通のカエル、田んぼで鳴いてるのはアマガエルじゃないですよね。
あ、でも田んぼでね、よく鳴いてたりすると思うんですけど、なんか田んぼにずっといるようなイメージかもしれないんですけど、はい、普段は実は木の上で住んでるんですね。
木の上ですか、
はい、
ちょっとイメージないですね。なんか泳いでるイメージですけど。
じゃあなんで田んぼで聞こえんのかなっていうと、うん、はいはい、あれはオスがメスに求婚をして、うん、卵を産むためにその時だけ田んぼに来てるんです。
あ、そうなんですね、はい、ってことは田んぼがないとカエルは
そうです、そうです、
そこから増えない可能性がある、
はい、なので、カエルにとっては、うん、森とため池とか、うん、田んぼとかが隣り合ってることが大事なんですよね、
うん、あ、なるほど。じゃあ家すぐ森じゃなくて、
そうです、
家田んぼ森、
うん、
っていう流れにならないとダメ
と。セットがあることでいろんな環境を利用してるから生きることができるってことですよね、
はい、じゃあそれをカエル以外の動物、
はい、
虫にも同じようなことを言えるっていうこと。
そうですね、
へー、そうなん
です
ね、
まあ、そういうわけで、うんうん、まあ、要は生き物を育んできた田舎の風景全体を里山と呼んで大事に守ろうねっていうことが、まあ、三田市のイメージですね。
わ、はい、かりました。
なんですけど、はい、まあ、おそらく多くの人にとっては、うん、まあ、そこまで考える方ね、なかなかいらっしゃらないと思うんで、うん、まあ、なんとなくね、はい、田舎の山ぐらいのイメージかもしれないんです、うん、で特にね里山っていうくらい山だろうということで、はい、まあ、今回のお話に限っては、まあ、あの山に限ってちょっとお話進めていきましょうか。
はい、わかりました、
はい、
山に限って。
そうですね、はい、で多分、はい、そっちの方がもうちょっとねはっきりとイメージつかめてくると思うんです、うん、
はい、
で多くの人たちが、うん、まあ、ああそんなイメージねっていう感じで、うん、はい、腑に落ちるように里山を説明しようとすると、うん、はい、まあ、昔ながらに、うん、まあ、農村とか、うん、農地の周りの山とかで、はい、まあ、昔って薪とか芝って、うん、とかあるいは落ち葉なんかを生活に必要だから、うん、それを手に入れるために山に入って集めてきた、うん、っていう分歴史があるわけですね、
はい、おじいさんは山に芝刈りに行きましたの、その芝ですよね、
はい、
私たち普通に昔話言いますけれども、うん、イメージとしてその芝刈りが
そうなんですよね、
なかなかイメージつかないかもしれない
ですね。芝っていうこと自体も ね、なかなかね、
芝ってなんだろうっていう、はい、薪は分かりますけど。
そうなんです。ちなみにね、だから薪っていうのは、うん、だから例えばホームセンターとかで、ね、バーベキュー用に並んであったりする、うんうん、しますよね、はい、であれは要は大きな木を使いやすいように、うん、まあ、なサイズに切っていうものを薪っていうわけですよね、うん、はいはい、でじゃあ芝って何かっていうと、うん、じゃあ薪っていざこう火つけようと思っても、うん、なかなか火つけるのは難しいですよね。
大きい木ですもんね。
そうですね、なかなか火つかないので、うん、ね、昔の人もやっぱそうなんですよ、うん、で今だったらねこう化学的に作られた着火剤みたいなのを使うんですけど、うん、まあ、昔はそういうのがないので、うん、それの代わりとして細い枝、うん、燃えやすいのをまずこうくべて、うん、で薪にだんだん火をつけていくと、うん、でそのような細い枝まず最初に火をつけるようなところを芝っていうふうに呼んで集めてきたっていうところですね、うんうん、
なるほど、はい、それを集めてた、
うん、
落ち葉もそうなんですか。落ち葉は堆肥ですか。
落ち葉はまあ堆肥ですね、うん、ですね、昔は農家さんは、うん、化学農薬ってとか肥料っていうのがなかなかなかったので、うん、ええ、そういうものを、まあ、発酵させて、うん、肥料に使っていたってことですよね、う
ん、なんかつい50年とか60年とか前ぐらいの話ですかね、
う
ん、
そうですよ ね、
それがもうピンとこなくなってるっていうのが不思議ですよね、
は
い、
もうね今だとね、うん、もう僕たち家に帰ったらスイッチ一つで明かりがついて、ねね、お風呂が沸いてなので、
ね、ガスもしたらつきますし出ますし火も、ね、うん、出てきますし、
なかなか ねそもそも山に行くっていうことがないのが生活になってしまってますよね、
うん
うん、 で、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように、うん、まあ、それの、まあ、農村の風景がよく使われる例としては、うん、桃太郎とかの、まあ、うん、おじいさんは山に芝刈りにっていう風景ですよね。はい、うん、でそれで、でも最近の子供たちってちょっとね、うん、なんかこう古臭くってあんまり興味湧かないかなって思ってて、う
ん、あんまり読まないですかね、そんな絵本も。
まあね、ちっちゃい頃はね、読み聞かせてもらえるんだろうけど、うん、桃太郎みたいなねで最近ね、ちょっと僕個人的にはもっとこっちの方が興味持ってもらえるんじゃないかなって思ってるのが、うん、あの鬼滅の刃。
鬼滅の刃、これ里山イメージしやすいですか？
読まれたことあります？
実はないんですよ、まだ。あ、そうなんです。読んでないんですけど、
まあね、は
い、
あの鬼滅の刃って、うん、実は読んでみると結構こう、はい、怖いシーンが多いので、うんうん、なかなか、ね、お子さんでも読んでない方はいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、うん、あの鬼滅の刃って、はい、あの物語の一番最初って、うん、炭治郎という、まあ、主人公がいるんですけども、うん、あのその人が山で芝刈り、うん、薪とかを集めて、
はい、
でそれを、ま、あの町に降りてきて、うん、売っているっていうところから場面が始まるんです。
あ、そうなんですね、はい、まさに桃太郎の
そうなんです
イメージですよね。
こう現代バージョンですよね。だから、うん、皆さんね、最近のお子さん読んでたら、うん、そっちの方が、うん、あってなるかもしれないなって思うんですけどね。
芝刈りって言ったら鬼滅の刃だよって。
そうなんです。
なるほど、面白い、はい、あ、そうなんですね、うん、
で炭治郎の家自体も、はい、ちょっと人里離れた、
はい、
里山の中に立ってるような描写が出てきて、はい、まさにね、それが里山だなって最近僕は読んで思ったんです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと今のお子さんにも馴染み安いかも。
そうですね、
知れないですね、うんうん、
まあ、そんな感じで、はい、まあ、炭治郎もそうなんですけども、うん、人が森の中入っていって、はい、で木を切ったりとか、うん、枝を集めたりすると、うん、まあ、だんだん木の数がまばらになってきて、うん、で下に落ちてる落ち葉とか、はい、あ、枝葉もだんだんなくなってくるわけですよね、
うん、
でそうすると林の中まで光がどんどん届くようになる、はい、木がまばらなので、
うん、
で明るくって、うん、で地面も何もないので歩きやすい環境になっていくって、うんうんうん、これが里山っていうことなんですよね。
なるほど、そうなんですね。でも今はそうじゃない
ですね。そうですね、うん、で、まあ、はい、それに比べて、うん、じゃあ昔里山がたくさん広がっていた三田市内って今どうなってるかっていうと、うんうんうん、まあ、おそらく多くの山では、まあ、散策に入ろうと思ってもなかなかね、はい、うん、うっそうとした竹とか、はい、まあ、木とかに阻まれて、ええ、なかなか散歩しようっていう山は少ないかなって思うんです。
もう整備されているんであれば入りますけど、
ね、登山道があればね、
うんうん、行きますけれども、うん、ないところをあえてっていうのはちょっと
そうですね、
危険な感じがします ね、
なんかね、こう身近な山にちょっと行っても、うん、なかなかそういう見つけるところ散策に入れるような山を、はい、見つけるのはなかなか難しいかなって思うんですけど、
はい、
まあ、これもやっぱり昔は生活のために手が入ってた里山っていうのが、うん、まあ、あのもう必要がなくなって薪とか芝が必要なくなったので、うん、まあ、生活スタイルがだんだん変わっていくと、うん、まあ、それが放置されてしまって、はい、まあ、やぶだらけの荒れた山になりつつあるのが、うん、まあ、現状、里山の現状ってことだと思います。
うん、うん、まあ、これも、ね、よくお話聞きますけど、やっぱ植生も変化していって、
うん、そうです ね、 ね、
数も少なくなって種類も少なくなってしまう、はい、ということもありますよ ね、
そうですね。
なるほど、それが今現状がそんな感じだと。
そうですね、なので多分ね、うん、あの、まあ、森の風景ってなんとなくね、うん、まあ、生活の中でも目に入ってくると思うんです、うんうん、でそうすると、まあ、緑豊かだなとか、うんうん、自然が素晴らしいなとか、はい、でそうすると、まあ、昔から日本ってこういう風景続いてきたんだなって、うん、ちょっとねなんとなく無邪気に思ってしまうかもしれないんですけど、うん、実は昔の里山って木がまばらだし、はい、下に下草もあんまり生えてなくて、うん、っていう感じで、まあ、昔の人たちと今の僕たちが見ている風景って多分きっと違うんですよね、随分、
そうなんでしょうね、うん、なんか常緑が多い感じがしますね、イメージ的には。
あ、今の
私は、あ、今の、そうですね、うん、山っていうと紅葉する山がなんか少なくなってるような、
そうですね、
感じがありますけれども、
常緑っていうのはまあ冬までずっと、うん、あの年がら年中葉がついてるので、はい、ずっと鬱蒼とした森っていう、
そう、なんか、ね、そんなイメージが、
景色が変わらないっていうところありますね、う
ん、ね、ありますけど、ね、うん、なるほど、そうなんですね、それだけちょっと変わってしまったということなんですね、はい、わ、はい、かりました。
で、はい、まあ、こんな感じでちょっと少しね前工場がすごく長くなってしまったので、大丈夫ですか、ね、
はい、大丈夫ですよ、はいはい、ここまで多分皆さん分かりやすかったと思いますが、
でちょっと今日もう少しね、うん、まあ、いろんな例すでにいっぱい出してきたんですけども、うん、もう少しその里山のイメージを分かりやすく持ってもらう例をもうちょっと増やしてみようかなと思うんです、はい、で僕がこうよく里山を説明するときに例に出すのが、はい、うん、ジブリの映画なんです。
ジブリの映画、
はい、はい、ジブリって見たことあります？
いや、ありますよ最近のちょっと見てないですけれども、
なんかお聞きするのも失礼なぐらい、はい、もうジブリってね、はい、もうほとんどの皆さん見たことあるんじゃないかなっていう、ええ、まあ、国民的映画、ね、はい、たくさん作ってるところなんですけど、はい、なので、まあ、多くの皆さんにも、まあ、イメージしてもらいやすいかなと思って、うん、ちょっとお話ししたいと思うんです、はいはい、でまあジブリの映画って、まあ、たくさんあるんですけども、まあ、数あるその映画の中でも、うん、里山を舞台にした作品って、まあ、いくつかあるんです、うんうん、例えば
里山をイメージしたって言ったら、うん、やっぱもののけ姫ですかね。
ああ、なるほど、そうですね、あれも森が出てきてね、はいはい、昔の風景がよく出てきますよね。
ですよね、
うん、
あと何ですか
何がありますかね、もっと子供さんがこう、ね、もののけ姫ちょっと大人ですかね、
子供目線でトトロ。
あ、そうですね、はい、うん、トトロもやっぱりこう、うん、昔のなんとなく里山の風景かなっていうところ、
そうですね、ぽい感じがありますね、うん
う
ん、
そうですね、はい、で、まあ、あのどちらも里山の風景確かに出てくるんです、うん、はい、で特に隣のトトロは、はい、まさに本当映画の始まりから終わりまで、うん、全てがもう里山を舞台にした映画かなっていうふうに思います、はい、うん、で隣のトトロって、うん、まあ、あのお話ざっくり言うと、はい、まあ、主人公のサツキとメイっていう、うん、あの姉妹が出てきて、はい、お母さんが病気になっちゃうんですよね、うん、なのでその療養のために田舎に引っ越してくるっていうところからお話し始めます、うん、はい、でそこでトトロっていう不思議な生き物と出会って交流を深めていくっていう話ですよね、うんうんうん、でこれ出会いのきっかけって、はい、まず妹のメイの方が会うんです、
はいはい、
でなんかどんぐりを抱えたなんか小さなトトロ妖精みたいなのがを見つけて、でそれを追いかけながら、はい、まあ、草っぱらとか、うん、木のトンネルを抜けていった先には巨木大きな木があって、うん、その中ウロの中で寝てる大きなトトロと、う
ん、あ、なるほど、はい、
あ、出会うっていう、うんうんうん、はい、まさにそういうこうなんだろう、里山の中ってすごい明るいので、うん、だからこそまあメイちゃんってすごい4歳っていう設定なんですよ、うん、ええ、そんな小さな子がね、うん、今だ
って森の中に入っていくってね、
なかなかと思うんですけど、ええ、やっぱその中で、はい、安心して冒険してる風景を僕たちが見れるっていうのも、うん、やっぱり明るくて歩きやすい里山の風景だから、あ、
なるほど、
冒険してるなって僕ら楽しめるんだと思うんですよね。
あ、そういう視点になるわけですね、はい、
でお話なんかも、あ、歌なんかもそうなんですよ、うん、なんかあの歩こう歩こう、うん、私は元気、
あ、はい、
でその後、うん、坂道トンネル草っぱら一本橋にって、はい、でこぼこ砂利道っていう、うん、はい、あの風景も、うん、あれ里山なんですよね、うん、だから隣のトトロって、うん、なんとなく自然が豊かだなって思うんですけど、うん、その風景で実は人が維持してきた里山っていう風景だと思うんです。
原風景、
そうですね、
ですね、うん、あ、そうです、そうやって見るとまたトトロも面白くなりますね。
ぜひ ね、そういう目線で見ていただければと思うんです、
うん、はい、うん、はい、なるほど、分かりました、はい、
ではね、うん、もう少し話を進めて、はい、ちょっと僕さっきね里山っていう山があるからには他にじゃあ山の種類あるんだろうかってお話したんですけども、うんうん、はい、もう少し話を進めて、じゃあ里山が人が手を入れて明るくて歩きやすい山だとしたら、じゃあその反対、
はい、
つまりもともと手が入ってなくて人が立ち入ったことがない完全な自然の状態の森ってどんなんだろうってちょっと考えてみたいと思うんです、
は
い、
なるほど、はい、
でまずね、その人の手が入ったことのない完全に自然な状態の森っていうのを、うん、これちょっと専門用語になるかもしれないんですけど、はい、原生林というふうに呼びます。
原生林、よく聞く言葉ですけれども、そういう意味なんですね。
そうですね、
完全に自然な、
厳密に言うと完全な自然の状態のことを言います。
原生林という、はい、わかりました。
じゃあこの原生林ってもともと、だから 人がいなければ日本ってどんな風景なのかっていうことなんですけど、うん、これまたジブリ映画でイメージすることできると思うんです、
はい、
でそれが先ほど、うん、その隣のトトロの前に藤本さんがおっしゃった、うんう
ん、
もののけ姫なんです。
あ、こっちの方が原生林なんです。あ、確かに言われてみたらもっともっと山の中入ってますもんね。
それね、ちょっと風景をまた機会があったら見比べていただきたいと思うんですけど、このもののけ姫っていうのは、うん、トトロよりもう少し昔の時代背景、はい、うん、日本の室町時代を舞台にした足高っていう少年の冒険談のお話ですね、うん、はい、でその物語の中で、うん、まあ、冒険いろいろするんですけども、はい、まあ、獅子神っていう、うん、体が鹿のようで、うん、顔は人間のような、うんうん、ちょっとドキッとするような姿をした、
ね、はい、ありますね、う
ん、神様が住んでいる森に入るシーンがあるんですよね、うんうん、はい、でその森には他にもこう小玉っていうね、うん、白い小人がたくさん出てきて、うんうん、で顔がねぐるぐる横に風車みたいにぐるぐる回るんですよね、は
い、ちょっと精霊みたいな感じ
の、そうです、そうです、はい、でカランコロンってなりながらじっと足高を見てるみたいなシーンが出てくるんですけど、まあその森って、うん、そのさっきめいちゃんが歩いてた、うん、トトロの里山に比べると、うん、もうすごく薄暗いんですよね。
確かにそうですね、はい、言われてみたら、う
ん、で苔がすごい蒸してて、はいはい、じどーっとした雰囲気なんですよ、うん、だから逆にこのおどろおどろしい森を4歳のめいちゃんがもし歩くとすると、うんうん、多分僕ら安心して見てらんない、はい、
そうですね、入らないでめいちゃんって言いたくなります ね、
だからそもそもめいちゃんもね、うん、怖くて入れないんじゃないかって思うぐらい、うん、で実はこんな風な、うん、まあ、暗い森っていうのが、うん、日本の原生林の風景としてイメージしてもらっていいと思うんです、うん、
あ、なるほど。
でこれ、うん、あの一説には、まあ、現実にこの、うん、舞台となった、はい、モデルとなった地もやっぱり原生林をイメージしてそこから作ったんだそうです。
そうなんですね、
はい、
なるほど。
で本来日本って、はい、暖かくって、うん、で雨が多くて湿度がすごいあるので、うんうん、実は植物にとってはすごい生育しやすい環境なんですよね、
はい、
なので人が木を伐採するっていう営みがなければ、うん、もう日本の森って本来はまあもののけ姫に出てくるような暗くてうっそうとした環境になるっていう方がむしろ自然なんです、
うん、ああそうなんですね、うん、うーん、なるほど、わかりました、はい、
でちなみに、はい、このアシタカはこの後、うん、まあ、また冒険を続けるんですけど、うんうん、次にタタラバっていう、はい、あの鉄を作ってる村にたどり着くんです、はい、でこの村 のあたり周辺一帯って、うん、今度草原なんです、はい、さっきのうっそうとした森とは一転するんですよね、はい、で特に村に隣り合わせた土地って、うん、もうその草さえも生えてなくて、
はい、
土むき出しの荒れ地になってるような風景なんですよ。
ほうほうほう、はい、
でこれ何かっていうと、あのタタラバっていうのは、あの鉄を作る村っていう意味なんですよ、はい、そうですね、うんうん、で鉄っていうのは昔その砂鉄を熱して作ってたので、はい、熱するためには大量の木が必要だったんですよね、うん、なのでタタラバの村では辺り周辺の木をもう切り尽くしてるってことなんですよ、
はい、
でさらにその砂鉄を取るために、まあ、土の中から取るので、うん、それで土壌まで土まで掘り返してしまうので、うん、草地とか荒れ地とかの風景になってしまうということなんです、
はい、そうなんですね、
うん、なのでそういう風景ってちょっとね、なんかこう破壊しているようにも見えるんですけども、
そうですね、一瞬そんな気がしてしまいましたが、
でもこれは、うん、現実に多分近くって、うん、これもやっぱり里山風景の一つだったんだろうというふうにも考えられます、
はあ、そうなんですね、はい、面白いですね、同じその自然をイメージするトトロとそしてもののけ姫と全然違うんですね。
そうですね、こういう見方すると、うん、随分なんか2つの作品で、うん、その里山に対するこう態度っていうかスタンスがなんかやっぱ違うなっていうふうに見えてくるんです、
うんうん、
で隣のトトロって、まあ里山って、はい、まあ、人と自然が共生している、
うんうん、
まあ、場所として肯定的に描かれているような雰囲気を感じますよね、はい、でそれに対してもののけ姫っていうのは、まあ、タタラバのような里山っていうのは原生林を脅かす存在として、うん、まあ、いわば人と自然が対立しているかのような描かれ方をしているんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
なるほど、わかりました。 ということで、ちょっと里山についてのイメージが、ね、皆さんもしやすくなったのかなというふうに、はい、思いますけれどもね。ではあの後半は三田市の里山についてちょっとお話を現実に戻して、はい、伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の山よも山話は三田市の里山のまちづくり課から岡野さんをお迎えしてお話を伺っています。岡野さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、前半は里山とは何ぞやというところをね、ジブリ映画を題材にして分かりやすくご紹介をいただいたんですけれども、ちょっと現実世界に戻っていただいて、ではじゃあ一体三田市の里山は今どんな状況なのかというところをお話しいただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
は
い、
そうですね、はい、ね、まあ、これまでもちょっとここまでお話してきたように、はい、三田市の里山って、まあ、これは三田市に限らず、はい、全国的に今起こっている問題なんですけども、やっぱり昔がこう手が、うん、人が手を入れることで、まあ、明るく歩きやすい里山を作ってきたんですけども、うん、今は暗く鬱蒼とした森になってきつつあるっていうのが、まあ、現状ということで、うん、はい、なので、まあ、今のそんな状況の里山って、うん、もう里山って言っていいのかっていうことすらちょっともう問題になってきてるっていうところもあって、うん、はいはい、まあ、だから専門家の人の中では、うん、もう里山じゃなくて、うん、里山が、まあ、放棄された林ってことで、はい、里山放置林と呼ぶべきだっていう方もいらっしゃるぐらいなんです。
それだけ変わってしまってるということ
ですね。そうですね、もう景色がね、うん、でそれも含めて、じゃあ三田市ってもともとその三田市の森のうちどれぐらいがかつて里山として利用されてきたかっていうのがどれぐらいだと思います、感覚的に。
どれぐらい、でもなんかほとんどが里山なんじゃないかなっていう気がするんですけど。あ、そうですか。三田市はイメージ的には。
そうですね、はい、きっとその感覚正しいと思うんです。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、これね、おそらく人によってとか、うん、あるいは専門家によってもやっぱり意見異なるところはあるんですけども、うん、あの人と自然の博物館の研究者さんにお伺いしたところでは、はい、まあ、三田市の森林の 99%、うん、もうほぼほぼ全部里山だということでした。
99%、 ちょっと私の想像よりは多かったですけれども、はい、
じゃあ残りの 1% ちなみに何なのかっていうと、はい、あのお寺とか神社の周りって、はい、やっぱそこは神聖なので、うん、人があの生活のために手を入れるってことはしないくて、うん、残ってきたっていうところなんですけども、うん、まあ、それはもうほとんど里山って考えていいっていうのが、はい、三田市の環境だったっていうことだと思います、うん、はい、で、まあ、最もね、うん、それって、日本全国で見てもやっぱ現状は一緒で、うん、ほとんど原生林って日本自体残ってないんですね。
あ、そうですか。
はい、
で、こんだけ山がある国ですけど。
そうですね、う
ん、
やっぱ森林が多くて自然豊かだなと思うんですけど、うん、実は完全に人が手が入ったことない原生林っていうのは、うん、はい、おそらく 4% 程度だろうと推定されてます。
そんなに少ないんですか。
そうなんです。
これもまた意外な話。な
ので、そうです、やっぱりね、うん、日本の森自体がやっぱり昔から人とつながってきたっていう歴史があるんでしょうね、うん、
あ、すごく完全な、なんかこう共生社会だったんです ね、 ですね、日本って、うん、面白い国ですね、
はい、
島国っていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、で、まあ、こんな風に、はい、まあ、三田市の里山って、まあ、荒廃してきてる場所が増えてきて、っていうのが現状なので、まあ、いずれ逆に言えば、はい、そういうのってほっとけば、じゃあ原生林に戻るんだから、うん、もういいじゃんって考える方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、はいはい、うん、でもそれは簡単ではないんですね。
前みたいにはならない。
元には戻るかっていうと、そう簡単ではないんです、うん、はい、で、なぜなら、うん、先ほども申しましたように三田市ってもうすでにほとんど里山に変えてしまったんですよ、はい、なので里山って、まあ、基本的に里山自体は、うん、豊かな生き物を育んできた、うんうん、でそれはなんだけど、あくまで里山を好む生き物たちが住んでいる場所なんです、はい、うん、はい、つまり人が原生林を切り開いて里山にしてきたってことは、うんうん、本来原生林に生きてきたはずの、はい、そういう暗くて、じとっとした原生林を好む生き物たちを犠牲にした上で、里山が好きな生き物たちの生物の豊かさを育んできたっていうのが日本の歴史っていうことになります、
はい、ということは、今からじゃあ原生林みたいにほったらかしにして戻ったとしても、うん、原生林に生きていた生き物は帰ってこない。
そう、 っていうのは、うん、先ほど言ったように、はい、ほとんどが里山として切り開いてしまっているので、うん、はい、もういなくなっているんですよね、原生林を好む生き物が、はいはいはいはい、なのでそれを放置したとしても、うん、もういないものはなかなか戻ってこないっていうのが現状だっていうことですよね。
そうですか、はい、ということはもう本当に生物の多様性をどんどん失われていく一方。
そうですね。で、僕いつもなんか個人的なイメージでこれペットだっていうふうに思ってて、
里山が、
はい、ペットって一度飼い始めたら責任も持って最後まで飼えってね、うんうん、それってやっぱ、はい、一度飼い始めたらなかなか野生に問題なく戻るっていうのがなかなか難しいのがペットっていうもんで、
そうですね、
なんなら野生環境をね傷つけたりするって、
うんうんうん、
で里山だってやっぱり一度人間が関与したら自然に戻るのは簡単じゃないから、はい、もう一度手を入れ始めたらもう責任を持つっていう、
はい、
でもしそれでも管理しきれないんだったら本来あるべき姿に戻す努力をしてあげるっていうのが僕たちがやるべき姿勢かなっていうふうに考えてます。
その本来あるべき姿っていうのは今までの里山の状態が本来あるべき姿、
それはあの人の価値観かなって思います、
うん、あ、そうなんですね、
里山 の、 あの生物の豊かさっていうのも大事だし、うん、でも原生林に住む生物たちもいるので、
うん、
僕たちがどれぐらいの割合でそれの生き物たちとうまく付き合っていくかっていうのは僕たちの価値観かなというふうには思いますけどね、
はい、それをこれからみんなで一緒に考えていくということも課題の一つ、
ね、はい、
ということですかね。
そうですね。
なるほど、分かりました。じゃあそういったことを三田市の里山のまちづくり課さんではいろいろ啓発をされてらっしゃる、
はい、うん、まあ、こういった思いを皆さんにお伝えできればなと思ってます、うん、
はい、分かりました。じゃあその思いをまたね、あのいろんな形でラジオでもご紹介いただけたら嬉しいなというふうに思っております、
はい、またぜひよろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。ということで今日の山よも山話は三田市里山のまちづくり課から岡野純一さんをお迎えしまして、里山についてそして三田市の現在の里山の状況などについてもお話しいただきました。岡野さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上山よも山話のコーナーでした。